こんばんは、株式会社コンサルタントラバルティの中村です。この音声をですね、今日6月12日の、ちょうど日付変わったとこですね、深夜の、0時16分に撮ってます。というのも、今日、会社オフィスにいたんですけど、帰ってきて、もう気づいたらベッドに倒れ込んで寝てまして、でちょっと今目が覚めたところでちょっと音声取ろうかなと思って、開始しました。で、今日のメルマガのタイトル、音声のタイトルなんですけど、ライティングハイについてですね、ちょっと話しようかなと思います。ライティングハイって、初めて聞くような言葉かもしれないんですけど、よく言うランナーズハイってありますよね。マラソンとかしてると、なんて言うんだろうな、辛いんだけど、途中からその辛さとかがもう気持ちよさに変わっていくみたいな、っていうのと一緒で、ライティングとかしてると、なんですかね、そのフロー状態というか、かなりね、こう筆が乗るっていうんですかね、一般的には、すごいガンガンね、手が動く、コピーが書き進められるみたいな、状態に入ることがあります。で、まさに一昨日ですね、もう日付変わったんで一昨日なんですけど、日曜日、オフィスでセミナーありまして、で、東京台風来てたんですよ。台風来るぞっていう予報があって、で、日曜日がその説明会があって、で、月曜日が午前中から、動画の撮影があったんですね。なので、これ朝、台風が来るって言ってんのに、午前中来るって言ってんのに、これ一回家帰って朝の電車移動とかちょっとやばいだろうなみたいなのがあったんですね。で、しかもセールスレター書かなきゃいけないっていうのもあったんで、もう泊まり込みで僕久々にやりましたね。オフィスに泊まり込んで、ずっともう夜中までコピー書いて、また朝起きてまたコピー書き始めるみたいなことをやったんですけど、昨日のまさに夜ですね、休憩挟みながらやってたんですけど、途中からこうガンガンこう手がね進むようになって、もう深夜の1時ぐらいまでずっとコピー書いてたんですね。で、すごい進むんですよ。これもう来たなみたいな、これ売れるぞみたいな感じで、すごい書き進められて、もう気持ちいいわけですよ。なんですけど、ここにね結構落とし穴があるんですよね。というのも、もちろんその文字数っていう意味ではすごい書き進められるんですよ。で、なんかこう大体のセールスレター書くときっていうのは、構成をまずもう決めてね、書き進めてるわけですけど、基本的には書きやすいところから、全体の流れを作ってから、書きやすいところ、例えば講座とかをね売るんであれば、その講座のカリキュラム決まってるんだったら、カリキュラムについて書いたりだとか、商品の価格決まってるなら価格のところから書き始めたりとかっていう感じで、やるわけです。そうなんですけど、やっぱりね、その書きやすいところで進めて、こう筆が乗ってくるようになって、やっと、導入部分だったりとか、その読んでる人のね、悩みに対しての、なんていうんですかね、その訴求というか、こんなことで悩んでるんだろうなみたいなところとかを、こう、やっぱり頭をね使うというか、リサーチの結果をもとにしっかり書かなきゃいけないみたいな、ところに進んでいくわけです。で、昨日の僕もご多分に漏れず、書きやすいところから、パパッパパッとこう書き始めてですね、休憩挟みながら書いてたんですけど、後半の方はもうその前段部分とか、やはり、ある程度パワーを使うところを書いてる時に、こう ライティングハイみたいなのが来て、こうすげえ書けんなみたいになってたんですね。で、夜中1時半ぐらい2時ぐらいかに書くの一回やめて、で、オフィスの来たことある方わかるかもしれないんですけど、事務所があってですね、その奥に、赤いソファーが実は置いてあって、それは北野さんがこう東京に進出してきて、六本木に事務所を出した時に、 北野さんがその寝泊まり しながらね仕事をやってた時に使ってたソファーベッドみたいのがあるんですけど、それでまあ寝たんですね。うん、まあちょっとねサイズがちっちゃいんで、もう体も僕起きたらバキバキで、まあそんなんで体の疲れ抜けてなくて家着いたらすぐ寝ちゃったっていうのもあるんですけど、そうでまあ寝て起きて、で北野さんがその7時半ぐらいにオフィスに来て、まあ僕もそんぐらいに目覚ましかけてたんで一緒に起きてて、でまたそっからね書いたレターを朝読み返したわけです。なんですけどやっぱりねその勢いは乗ってるんですよ。なのでコピーすごい書けるんですけど、やっぱりこう読み返してみると、あ勢いだけで書いてるなみたいなね、ところなんですよね。文字が書けてるっていう状態ってだけで、レターとしてはこう今一歩こうもうちょっと、こここうだよねとかっていうのがやっぱこう読み返すとあるんですね。なのでまあもちろんこう大枠がそのライティング範囲によって書き終わってたんで修正とかするのはすごい楽だったんですけど、そうなのでこう書き終わったからといって書き終わりではないんですよね。書けたからといって、書き上がったからといって終わりではないっていうところがやっぱり今回改めて思ったところなんですよ。で、まあセールスレター、書いたことある人っていう人の方が少ないと思うんですけど、まあ何でもそうですね。ブログでもそうだし、メルマガでもそうだし、何か文章を書いた後っていうのは基本的には、一旦書き終わってから時間を置いて読み返すっていう作業をすると、ああこれなんか違うなっていうのが見つかったりします。というわけで今日はその、まあ、勢いとかでね書き終わって、じゃあ時間を置いた後にどんなとこにこう気をつけて、コピーをチェックしたらいいかっていうのをチェックリストを今から読み上げていきます。11個あります。なので、ぜひ、まあ、移動中で今この音声聞いてるって方は改めて後でね、この音声再度聞いていただいてメモしてください。で僕はこのそのなんだろうなチェックリストっていうのを今はやってないですけど、パソコンの画面の端に付箋でね貼ってました。目に入るところにもうチェックリスト貼ってて、書き終わった後にこの項目をチェックするっていうのをやってました。なので、あなたもそのメルマガとかねブログとか、もしくはそのセールスレターとか書いた時にこの項目ちゃんと達成できてるかなっていうのを見てみてください。じゃあ準備いいですかね。はい。じゃあセールスレターをかけたら、こんなところにチェックしてください。まず一つ目。1、注意を引けているか。注意を引けているか。これ何かっていうと、セールスレターっていうのは、とかコピーっていうのは読まれてなんぼなわけですよね。読まれてなんぼ。つまりどんだけいいこと書いてても、読まれなければ意味がないわけです。だから、例えばね書き出しのところで、なんか興味深い内容になってるかとか、彼らが興味ある話をしますよっていうことを言えてるかどうかっていうところをチェックしてください。で次2番、うさんくさくないか。基本的にまあ縦長のセールスレターとか普通にメルマガもそうですけど、読んでる人っていうのはまあ疑いながら見てるわけですね。言ってることは本当なのかとか、例えば商品内容について書いてるんだったら、この商品でこうこんなこと言ってるけど、うまい話ばっかしてる、おいしい話ばっかしてて、これは本当にそんな効果得られるんだろうかとかね、そういうところとか思ってるわけです。例えばあとはここ最近だとね、ある業界はもう仮想通貨の話ばっかなわけですよ。怪しい投資の話とか怪しいコインの話ばっかしてて、ほんまかいなと思ってるわけですね。でまあ業界は違えど傍から見たらやってることは一緒なので、やっぱ疑いながら見てるわけですよ。だからこそうさんくさい話をしてるしてないかどうか、信じられるような話になってるか、っていうところをチェックしてください。で例えばそのうさんくささっていう部分でやれば、何か、こういうふうになれますよって言ったら証拠を提示してるかとか、理由をちゃんと言えてるかどうかっていうところが大切になってきます。で次3番目、ターゲットは明確かですね。ターゲットは明確か、これ誰に向けて書いてる、セールスレターなのかコピーなのかブログなのかメルマガなのかっていうところです。 まあ、書いてる方はですね、最初はもちろん、ある一定のね、ターゲットに向けて書いてるはずなんですけど、こう、パーツパーツで書いてったりとか、長い文章を書いてると、途中でブレたりするんですね。なんか最初は、初心者に向けて語ってたはずなのに、なんか途中から難しい言葉が出てきちゃったりとか、初心者の人はまだそこまで取り組んだりしてないよね、みたいな話が出てきちゃったりとか。逆に言えば、中級者、中上級者向けに書いてたはずなのに、なんかすごい初歩的な話をずっとしてるとかね、そういうことが起きてないかどうかっていうことです。で、次。4番目。解決できる問題は明確かどうかですね。解決できる問題は明確かどうか。そのコピーで売っている商品だったりとか、メルマガで、扱ってるテーマが、どんな問題を解決してくれるのかっていうことですね。読んでる人の。それが明確かどうかです。読んでて、なんかいい話してるんだろうけど、何の役に立つんだろうとかね。そういうふうになってないかってことです。コピーの悩みについて、例えば書いてるのに、なんかセールスがどうのとか、マーケティングがどうのっていう話が入ってきたことによって、結局これ何を言ってるの？何を解決してくれる話なの？っていうふうになってないかどうかっていうことです。で、次5番。表現は分かりやすいかですね。これも勢いで書いてるとありがちなんですけど、自分だけが分かる言葉で書いてないかとかね。あと、まあ、ターゲットの人が普段使わないような、さっきも言いましたけど、ターゲットの部分で言いましたけど、難しい言葉使ってないかどうかとか、お、なんか外で騒いでますね。表現分かりやすいか。難しい言葉を使ってないかとか、言い回しが難しくないかっていうことを、あと専門用語を使いすぎてないかっていうことですね。ターゲットにこれはよるんですけど、専門用語をバンバン使ってった方がいい場合と、可能な限り専門用語を使わない方がいいっていう場合があります。なのでこのあたりは、そのターゲットによって変わりますけども、表現がそのターゲットにとって分かりやすいかどうかをチェックしてください。で、次6番。6番です。話が飛躍してないか、話が飛躍していないか。まあ、セールスレター書いてると、書いてる側はもう自分の中では理論が通ってるんですよ。自分の中ではね。これこれこうだからこうなって、結果こうなるっていう、こう、ロジックがあるんですけど、書いてると、本来ならこれこれこうだからこうなる、こうなる。これこれこうだからこうなります。だから最終的にはこうなりますって話をしなきゃいけないのに、これこれこうだから最終的にこうなりますっていう間の、だからこうなってっていう部分が抜けたりするんですよ。つまり理論が飛躍しちゃうんですね。しっかりと、1だから2、2だから3になって、結果としてこういうものが得られますっていうふうに、しっかり段階を追って話ができてるかどうかっていうところをチェックしてください。これが6番です。で、次7番ですね。反論は処理できているか。7番、反論は処理できているか。まあ、セールスレター書いていて、読んでくれてる人、コピー書いて読んでくれてる人っていうのは、こちらが何か主張をする。これこれってこうですよねって言った時に、多くの人はそれを読んだ時に、いや、こうじゃないかとか、それってあなただからできたんでしょみたいな反論があるわけです。そういった一つ一つの反論をしっかりと、処理できているか。例えばですけど、あなただからできたんでしょっていうふうに向こうがこう反論を持つようなことですね。流れの中で、なんかすごいうまいこと言ってるけど、それって結局あなただからできたんでしょっていう反論が出てくると。だったら、そのタイミングで、これは私だけじゃなくて、実際にセミナー受けてくれたこんな人も成果を出していますみたいな感じで、過去の実績だったりとか、受講生の成果みたいなのを見せてあげるとかね。あとこの値段とか、なんだろうな、それ東京だったらそりゃ、うまくいくかもしれないけど、地方では適用できないんじゃないかみたいなのもよくある反論だったりします。なので、別に東京でだけじゃない。よくお客様の声で、名前と住所、なんですかね、居住地っていうんですかね、どこからお越しになりましたかみたいな話とかって、結構こう意識的にお客様の声読んでみると、住んでる地域とかしっかり書いてあるやつとかあるんですけど、それ何のために住んでる地域書いてるかっていうと、まさにそれなんですよね。東京の人、都会だから、まあね、人口もいるからお客さん取れるんでしょうとか、そういう反論に対して、 まあね、これその気分害されたあれですけど、例えばね、鳥取に住んでる人がガンガン集客できてますとかってなったら、地方の人は、あ、東京だけじゃなくて地方でも成果出るんだなっていうところが分かるわけです。まあそんな感じで、何か自分が言った時に必ず反論が来ると思ってコピーは書くべきです。でそれに対して、いやそうじゃないんですよ、こうなんですっていうのをしっかりと証拠を提示しましょうという話ですね。じゃあ次、8番です。大げさな表現はないか、大げさな表現はないかです。まあね、これはね、煽りコピーって言われるやつですね。いわゆる例えば、なんだろうな、こう本当はたくさん努力しなきゃ、成果が出ないものなのに寝てるだけでとかね、朝目が覚めたら入金されてますとかね、これもすごい表、あの、なんだろうな、極端な例ですけど、まあいわゆる誇大広告じゃないですけど、そういう大げさな表現がないか、っていうところですね。で例えばですけど、これもターゲットによるんですけど、まあよくね、セールスレターであるのは年商1000万とか 年商3000万とか1億の壁を突破してみたいなのってあるんですけど、これってターゲットによっては全く響かないんですよね。例えば起業したてで、日々のね、集客どうしようとか月々の売り上げに対して不安を抱えている人にとっては、1億円突破できますとか言っても現実味がないわけですよ。彼らが、今本当に解決したい問題っていうのは、月々の売り上げが安定することとか、会社員時代の、給料を超えていくこととか、そういう、まずスモールステップじゃないですけど、小さなステップだったりするわけですね。なので何でもかんでも実績の数字を大きくするとか、見せる数字が大きければいいってわけじゃないんですよね。まあコンラボのコピーは、まあ、基本僕書いてますけど、で皆さんね、いろいろとあのこの音声聞いてるあなたも見たことあると、読んだことあると思うんですけれども、基本的にターゲットが今はもう初心者層ではないので、やっぱり年商3000万とか、年商1000万とかね、億とかっていう言葉出てきますけど、それみんながみんなそれを書いていいわけではないんですよね。自分のターゲットが現状どういった、収入レベルでとか、どんなところを目指してるのかによって表現、見せるべき数字っていうのは変わってきます。なので、変に大げさになってないかっていうところはチェックしてください。あなたの、見込み客の方、お客様が一番魅力的に感じる、これぐらいの収入が月々増えたら嬉しいとか、月収かこんぐらい50万で安定したらすごい嬉しいなとかっていうのがあれば、そっちの数字をしっかりと見せてあげることの方が重要です。はい。で9番、あ、そうですね、ちょっとまあ長くなったんでもう一回言うと、8番は大げさな表現はないかです。で9番、オファーは魅力的かです。オファーは魅力的か、まあオファーっていうのは取引の条件のことです。例えばセールスレターで書いた時に、これは6ヶ月間のにわたる養成講座で、毎月1回のセミナーと、オンラインプログラムがこういうのがあって、月々のセミナーは全て録画します。で、3日間以内に申し込んでくれた人にはこういった特典がついて、で今日もし申し込んでくれたらさらにこの特典もつけます。で値段はこれこれこうで、一括払いだけじゃなくてカード分割も可能ですみたいな部分が全部がオファーなんですね。まあ、つまりこの商品を受け取る、あなたが、お金を払う代わりに受け取れるものの全てがこれです。その全てがオファーなんですけども、それが魅力的かどうか、よく、断られないオファーって言いますけども、まあこのね、例えばね、10万円払って、まあ6ヶ月後には半年後には1000万返ってきますよっていうようなのが確実に 100% 信じられる、で実際にそれが起きているっていうものだったら、みんな投資しますよね、絶対ね。それぐらい、まあつまり買わない方がおかしいっていうような、のがいわゆる魅力的なオファー、強いオファーっていうことなんですけど、まあ、つまりは何が言いたいかっていうと、この値段をいただくのに対してそのオファーがその値段以上の価値を、出せているかどうかっていうことです。例えば10万円なりの価値の、商品を10万円で売ったら、それはね、やっぱりこう爆発的には売れないんですよね。 やっぱり5、60万の価値をしっかりと提示するっていうのが相手に伝わった状態で10万ですっていうから売れるんですね。うん、多くの人が、まあ、商品作りの段階からこれはそうなんですけど、まあ、これぐらいやるから20万欲しいとかっていう風に作るんですけど、そうじゃないんですね、オファーの作り方っていうのは。うん、まあ、価値なりの、なんだろうな、金額なりの価値を与えるんじゃなくて、大きな価値をこの金額でっていうのがオファーの強さに影響してきます。うん、なのであなたが、もう自信持ってもうこんだけやるんだからこれぐらい欲しいけどそこをこうするよっていうような、自分の中でもこれは安いって自信持って言えるようなオファーが作れてるかどうかっていうのが重要です。これはもうコピー書く前の段階からそうなんですけど、商品作りの部分でもそうですし、値決めの部分もそうです。でそれを表現するのが結局コピーなので、オファーが魅力的かどうかっていうのは最終的にねコピーに反映されていきます。ここ、チェックしてみてください。で、まあこれと同じなんですけれども、10番安いって感じられるかどうかです。うん、いやこれだけやってこの値段だったら安いねって、まあよくね僕と北野さんこうそういう話よくするんですけど、商品の企画とか練ってる時でコンテンツとか作って、うん、あとこんな特典つけられないかなとか、ああ早期特典これとかどうすかねとかいろいろやるんですけど、で結果いろいろ練った後にいや安いねみたいな話が出るんですけど、まあそうやって、うん、自分たちが自信持ってこの値段でこれだけつけたら、まあこれはもう安いよねって言えるかどうかです。これは、金額が安いかどうかじゃないです。例えば、5000円だから安い、10万円だから高いじゃなくて、やっぱりオファーとの兼ね合いなんですよね。そのオファーに対して安いかどうかっていうところです。うん、なので、まあいろいろね、まあ、もりもりにしすぎると今度は、結局何が受け取れるのか分かりにくいくなっちゃって混乱を招くんで売れなくなるっていうジレンマもあるんですけど、可能な限りシンプルかつ、強力なオファーで、しかもそれは受け取れてこの値段なら相手は安いと思ってもらえるような値段になってるか、コピーになってるかっていうのを、チェックしてみてください。まあ、もちろん金額のね、設定だけじゃなくてそのコピーの表現で、どれだけ価値があるものなのかっていうのをしっかりと伝えてあげた上で金額を提示するっていうフェーズもあるので、そのあたりのね、価格の提示の部分も、見るといいと思います。で最後11番です。理由は示されているか、理由は示されているか、これ多くの人が抜けてしまうんですけども、理由をしっかりと伝えているかどうかです。例えばこの値段である理由とか、このカリキュラムをつけている理由とか、この商品を販売する理由とか、全てにおいて理由があるかどうかです。まあうさんくさくないかの部分でも言ったんですけども、基本的に疑ってコピーを読んでるわけですよ。なので、でよくある話として、いやあなたがそのノウハウでうまくいってるならで儲けてるなら別にそれ人に売る必要なくないですかみたいな、自分一人で、誰にも教えないでひっそりと儲けてればいいじゃないみたいな話ってあるんですよ。あと儲けてるなら、お金別に取んないでタダで教えろよみたいなね、話もあるわけです。まあこの業界では結構少ないですけど、前の僕がいた会社、そのいわゆる稼げますせ系、儲かりますせ系の副業系のね、いわゆる情報系って言われるところでやってた時はもうそういう人結構多かったですね。うん、もう儲けてるんだったらタダで教えてくださいと、出世払いでお金払いますとかいろいろあったんですけど、まあでもそうじゃないじゃないですか。うん、だからなんでお金をしっかり取るのかとか、このノウハウをそのうまくいってるのを人に教えるのかとかっていうのを、理由をしっかりと言ってあげてください。で、ここではなんか変に綺麗なね、綺麗事言う必要はなくて、もう本当のこと言っちゃっていいと思うんですよね。うん、で本当のこと言った方が結局信頼できるんですよ。まああんまり、見ないですけど、実際僕書いたことあるのは、例えば、もうお金をなんで取るのかっていう部分ですけど、まあ、なんかよくこういうことやるとなんでお金と、まあ、取って人に教えるのかって言われるけど、いや実際その自分で稼げる金額っていうのはこんなもんですと、けどこのノウハウを多くの人に広めることで、なんだろうな、これぐらい、利益が上がると。 でその利益をまたさらにビジネスに投資することで、広告費回したりできるんで、よりビジネスが大きくなるのでみたいなとかね。うん、まあそれぐらいストレートに言っちゃう時もあるし、まああと他にもあのね、パートナーの方のビジョンがあって、例えば、コーチングを世界展開したいみたいなビジョンに対して、ただ一人の、ね、力で世界中にこう広めるのは無理なんで、まず自分のメソッドを、日本各地で広めてくれる、人を作りたいと。で、まあ、そうやって母数を広げてって少しずつ、ね、世界に向けて発信していきたいみたいなものもあるわけですよね。だから自分一人で稼ぐんじゃなくて、その仲間が必要なんだみたいな理由をつけるとか、うん、まあこのあたりはもう深くそのなんかこう思われたらどうしようとかっていうよりも素直に書いちゃった方が効果的だったりします。というわけで、ちょっと長くなりましたね今日の音声は。まあセールスレター勢いとかでねガッと書くことありますけど、コピーガッと書くことありますけど、まあ書き終わったら一旦落ち着いて、今お伝えした11項目、1つ目注意を引けているか、2つ目うさんくさくないか、3番目ターゲットは明確か、4番解決できる問題は明確か、5番表現は分かりやすいか、6番話が飛躍していないか、7番反論は処理できているか、8番大げさな表現はないか、9番オファーは魅力的か、10番安いと感じられるか、11番理由は示されているか、ということでこの11個の項目に沿って、ぜひ、読み返してみて、あこれちょっとうさんくせえなと思ったらそこやっぱり書き換えるべきだし、理由がなかったら理由を足してあげるべきです。まあそんな感じで、一旦書いたものを寝かせてね、しっかりといいものにしてお客様に届けてみてください。というわけで、今回はね珍しくちょっと長めの音声になっちゃいましたけども、ここまで聞いてくださってありがとうございます。参考にしてくれれば幸いです。では失礼します。